もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
息子のことで相談したいんですけ
はい、
ど、
あなたおいくつですか？
68歳。
68歳。
はい。
息子さんは何歳？
32歳。
32歳。
はい。
あなた自身はご主人いらっしゃいます
はい。
か？
70歳。
70歳。
はい。
で、息子さんお一人？
長女、次女は、それぞれ家庭持ってます。
ご長女と次女の方
42と40。
と息子さん一番下でいらっしゃるわ
あ、
け
そうで
ね。
す。はい。
で、息子さんは今まだ独身でいらっしゃるんですか？
そうです。はい。
ご自宅にご一緒に住んでいらっ
そう
しゃる
です。
の？
はい。
で、あなた自身は専業主婦？
今はもう年金暮らしですけ
年
ど、
金暮らし。
当時はまあ、当時というか、
現役の頃は仕
仕
事をされ
事、
てた。
まあ、共働きしたり、
はい。で、ご主人は？
主人も会社員で、まあ、
年金暮らしですか、
今は
今。
年金暮らし
はい。さて、で、息子さんはどこかにお勤めになってますか？
です。無職です。
無職でいらっしゃる。なるほど。で、息子さんについてのご相談で
そう
す
です。
ね。
はい。
どういうご相談でしょ
まあ、引きこもり状態なので、
う？はい。
まあ、資格を取って仕事についてほしい。で、何が私にできるかという、ちょっと相談したいんですけど。
その引きこもり状態というのはいつ頃から？
私は中
中
2
学校の頃。
一度2年生の時に、でもまあ3年で頑張って、
ちょっと待ってください。そうすると中学校2年生で何ヶ月ぐらい引きこもりになっちゃったんでしょう？
1年近く、
じゃあ、まず学校は中学校に入りました。1年目は学校に普通に行ってました。2年目の4月からもう行かなくなっちゃったの？
始業式は行きました。
始業式は行った。
で、なんかクラス委員に選ばれて、なんかあと行かなくなりました。
ああ、そうなんですか。
小学校の時はすごくいい子でした。
クラス委員に選ばれたのがご本人としては嫌だったのね。
いや、それちょっと分かりません。
わからない。
はい、この高校は志望校入りました。3年で頑張って。
そうすると、2年生は自宅にいらしたの？ 2 年生の時は。
そうですね。
で、3年生は学校へまたちゃんと行ったわけね。
で、
で、
今度高校
高
でま
校
た
で、
2年3年と留年しました。
高校は自分が行きたいところへ頑張って勉強して入ったわけですね。で、だけど2年生になったらまた不登校になっちゃったんですか？で、この時は何か原因みたいなものありました？
何も喋らないんで分かりません。
それで3年生の時はどうだったんですか？高校3
3
年。
年も留年しました。で、高校3年の2月に退学しました。何回か留年して。
何回かっておっしゃるのは、
高校生の時ね、4回、4年ほど欠席ですけど、授業料はちゃんと払って、1年目に担任との面談で、ちょっと先生に誘導されて、
な
まあ、
るほ
先
ど
生の
ね。
言い方がね、同じ、まあ、1年入った子が、教育実習で来るぞと、もうやめるんだろうと、ほな子供は、はいと言いました。その場に私がいて、私が何も言えなかったよ、私に原因があるだろうと、まあ、それがまあ私の悩みでもあり、まあ、子供に対して責任を果たせてないというような後悔が未だにあります。
なるほど。それで、高校退学になった後、息子さんは、
2年ほど引きこもってました。その後就職しました。
なるほど。で、
で、
就職は、
5年ほど続きました。
それは、職場はどういった関係のとこでした？
販売関係
販売。
で、最初親元で、あと転勤で一人住まい、まあ、一人住まい本人希望してましたんで、転勤で、まあ、最終的に一番また遠くなるのを機会に、東北の大震災もあったりなんかしたので、まあ、それらも私も心配して帰ってくることになりました。
そこはじゃあ、あれです。円満退職してるわけね。
まあ、一応今退職です。はい。
じゃあ、販売会社で転勤もちゃんと勤めて、5
あ、
年
勤
間
め
は
て。
しっかりやったわけ。
はい。
で、最後に、また転勤になるのを機会に、あなたが心配してっていうこともあり、お家に帰ってこられたっていうことですか？で、現在3年間、お家にいらっしゃる。
で、1年のうち3ヶ月ほど仕事してます。それは、 知り合いが農繁期に手伝ってくれ、
あ、農業の手伝いに、はい
はい、それは一日も休まず仕事がある日は行きます、はい、
なるほど。
でもあとの9ヶ月が家にいるのが、まあ、私としては仕事行ってほしいと、見つけてほしいと。
そうするとあなた方の方としては息子さんがなんでこういうふうにそのお家にずっといると思います？
まあ、行くところがないから、仕事がないから、収入がないからと思ってます。
じゃあ高校退学してからの2年間の引きこもりっていうのは、はい、仕事さえ見つかれば出かけていったような体制なの？それとも引きこもりで仕事をしようという気もなかったの？どっち？
うん、どっか履歴書を出してましたから、その気はあったと思います。
ああ、なるほど、うん、お家にいらっしゃる時は例えば自室にこもっちゃったりしてるの？
あ、インターネットしてます。
インターネットはしてる、
はい、カチャカチャカチャカチャ
だけど
なんか話もしてます、インターネットで。
はい、
うん、会話はないです。
会話ないの？全然。
あ、主人がだいたい会話のない無口な人で、喋、
ええ、
りたくない、聞きたくない
っていうのがご主人？
はい。
今でもそうなの？
今でもそう、うん、人のことは関心ないと言ったら終わりです、喋りかけても。
うん、
で私も無口で、
ええ、
でも私は聞きたい、話したいいう気もあるんです。だから話し上手な人にはもう何でも喋りたい、でも主人みたいに話聞き下手の人には話したくないという。ちょっとまああんまり家庭関係良くないですね
それね、息子さんの方は話されないの？
ほとんど話はしてこないし、こちらから話しかけても返事せずに立ち去ります。仕事を探しているのかとか、うん、高卒の資格を取
ったらどうとか、まあそういう話かってけね。普段の調子はどうみたいな話はしないの？
しないですね。
まあそうすると言われたくないことだけ言われてるから
ね
黙って帰っちゃうんでしょうね、
はい、
なるほど。そうするとあなたの望みは先ほどおっしゃってたように仕事を見つけて仕事に出て行ってほしいと。
というのと、どの求人見ても最低高卒なんで、せめて高卒ぐらいを取りながら仕事探してほしいのが希望なんですけど。
なるほどね。じゃあもう一度何をご相談なさりたいかおっしゃって。
子供がまあそうなってほしいんだけど、私のこの何性格、
はい、
ちょっと私っても一言で言えば言語的 IQ の低いお人よし、そういうことがなんか影響しているような気がして、子供はまあ反省したら赤ちゃんの時にハイハイをせずにハイハイなしで育てたのが力強さのない子に育ったのかとか、退学の時に何も言えなかった、一言も喋れなかった自分がないというか、その場で何も言えなくって、夜寝てる時にものすごい後悔するという、この何をかね、自分の頭の悪さそんなことをすごい後悔するというか、なんとかせないかんのかな思ったり。
要するにあなたのせいで息子さんがこういう状態になったのかしらって思ってらっしゃる？
思ってます。何割か、まあ半分か、
うん、故にその、はい、あなたがどういうふうにしたらいいかっていうことをお聞きになりたいの？
私に何ができるかですね、
うん、
子供に対してね。
子供に対してね、
まあ、できるとしたら、まあ、通信教育で資格取ってで応募できるようにするぐらいしかできないけど、
仕事を探すことができるようになるまで
なってほしいんだけど、うん、乗ってこない、
うん、乗ってこないけれど、
私に何ができるかですね、
うん、
子供に対してね。
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてましたので伺ってみようと思います。先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
話伺っててそのお人よしはお人よしそうだけど IQ 低いっていうふうには全然思いません。
いや、言葉が出ないんです。
いや、でももう十分言葉が出てる。
人の話聞いてると、うん、もうその聞いてそれを理解するだけでも精一杯で、うん、自分の考えが浮かばないし出てこないしまとめられないし、夜寝て目つぶってるともいろんなことが出てくるんです、
うん、ただ問題点はね、
はい、
その後で悔いてるということを延々多分お家の中で繰り返してるんじゃないかなっていうことがすごく心配。
あ、それは自分の頭の中でね、
うん、ただ現実にはそういうことが口の端に多分出てるんだと思うよ。要するに自分のせいだって半分言いながら息子さんに対して失敗モデルだよっていうふうに暗にように何らかの形で伝えてるもんだから、息子さんもすごく ネガティブな気持ちになってるってことが一つと、
はい、
それから、お家の中ではご主人と息子さんは多分全然喋んないんだと思うけれど、
はい、
あなたが一人喋ってるので、全部喋らないでも済むような環境にお家の中がなってるってことがもう一つの問題点。
はい。
で、やっぱりあなたがすべきことがもしあるとすれば、
はい、
あなたが口数を減らして息子さんにじーっと言いたいことを言わせるようなそういう空間づくりをするってことが一番大事だね。うん、そうして息子さんが今何を考えてるのか何をやりたいのかあるいは逆に何もやりたくないのかも全部含めて息子さんの口からゆっくり時間かけて言わせるってことが一番大事。ただし引きこもりかどうかっていうと全然引きこもりじゃないよ。こんな引きこもり見たことない。引きこもりってね本当に何もしないんだから。30半ばになっても40になってもお家にいてもう本当にコンビニぐらいは出かけるけど、あとは何にもしないの。だけど、どう見たってたくさんいろんなことしてるじゃない。その繁忙期だけ借り出されて休みもなく3ヶ月勤める引きこもりなんて見たことないよ。
あ、そうですか。
うん。だから、何かうまくシステムに乗せればいいんだと思う。今、例えば、もう日本中でそういうふうになんとなく社会不適応で、仕事ができてない人のための就労支援センターっていうのはもう各行政単位ごとにできてんの。
はい。
で、そこに2年単位で、とりあえず通うと、履歴書の書き方から、行儀作法から、何から何まで、そういう人たちばっかりだからすごく行きやすいわけだけど、
はい、
そういうふうになんとなく引きこもり地味てる人は。
はい。
で、またそこに企業がくっついていって、
はい、
ああ、じゃあ、卒業し終わったらうちで引き取りますみたいな構造になっていて、ですごくそういう意味では昔に比べるとそういうふうに社会的なつながりから切れてる人も就職しやすい環境に一つはなってる。だからそういうところもぜひ情報を利用してごらんなさい。すごく敷居が低くて利用しやすくなっていて、ジョブコーチって言って仕事のアドバイザーみたいなのがそこにみんないるわけで、その人のキャリアごとにカルテ作って、じゃああなたはこういうところでこういうようなことをやってみないかって相談し合いながら仕事まで結びつけていってくれるから。
ああ、そうです
か、うん、はい、そういう人と相談するのがお母さんは一番安心なんじゃないの。
そうですか。
それからやっぱりせっかくご親族がいて3ヶ月働いてくれることを認めてくれるってことであれば、
はい、
それ以外の時も安い給料でもいいから仕事を続けてもらうとか、変な言い方だけど、あなた方のお家から給料を実は、その親戚のうちに裏で回して、で、働き続けてもらうとか、
はい、
働くってある種の習慣みたいなところがあるから、一旦回転すれば5年続いたわけでしょ、
はい、
だから、彼の中に確実に力はあるんだから、
はい、
農業で良ければ、そういうふうに安い給料ででも、で、裏であなた方がお金出してでも、仕事をし続けるっていう方法もあります。全然引きこもりじゃないので対策一つだと思う。
そうですか。
ただ基本は、
はい、
息子さんはそういう意味ではコミュニケーションの能力がないわけではなくて口数が少ないだけだから、はい、それをあなたがよく分かってあげることが一番大事、はい、それから4年も留年してて退学届をあの時に口車に乗せられて書いちゃったのを悔やむ必要全然ないよ。そんな、もっと前に退学届出すべきだよ、そんなの。そんなの全然高卒の資格になんか今更こだわんなくても全然大丈夫。うん。むしろ就労支援でしっかり仕事ができるっていうことを自分で証明することの方が、ずっと自分の自信につながるので、高卒の資格なんていつでも取れるから、もし自分の人生余裕ができた時に取ればいいので。
はい。
うん。
すみません、ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか。
はい。
じゃあ息子さんとよくご相談になって、
はい、
高橋先生がおっしゃったようにね、
はい、
進めてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。